はい、聞いていただきました。まあ、最後のまとめのところで、キム・ギョエン先生の、まあ、いろんな気持ちが、こう、それから、まあ、思い、まあ、思想というものが、こう、出てるんですけども、伊田さん、この、講演が行われたのはですね、
1981年4月なんですよ。ですから、ちょうど、もう30年前のことですね。はい、30年も前のセミナーだったんだなと思って、改めて聞きました。
81年というとね、私がね、アメリカに留学して、ちょうどその当時はですね、日本の中では、こう、在日コリアンの教育だとかね、在日コリアンの、まあ、マイノリティのことを研究するというだけで、政治運動してるのだ、君はとよく言われたもので、アメリカでもですね、80年代っていうのは、やっとそのアメリカの少数民族だとか、マイノリティの人たちの権利が、このこう、花開く、突破なぐらいの感じだったんですね。
そういう実感も分からへんですね。ですから、それこそ今は韓流ブームですから、その電車の中で、ハングルの勉強しとってもですね、変な目で見られない、こういうふうに、よく見てくださる時代だから、私は非常にいいことだと思いますけども、80年の頃、81年はそういう雰囲気ではなかったようにも思いますですね。まあ、そういう中で、こういう講演会があって、キム・ギョエン先生が、まあ、主に日本人、最初のセミナーではありましたですけどね、こういう最後の思いは特に熱かったですけども、こういう話をしてくださったんだというふうに思います。ま
あ、今日からすればね、民族教育といえば、まあ、言語、歴史、文化といったようなものに、を次の世代に受け継いで、いこうという、そういう、まあ、まあ、純粋なものとしてこう理解されることもできると思うけど、当時はまだ冷戦ね、時代の真っ只中で、まあ、政治の問題がこう非常に深く関わっていたと思うんです。
そうですね。ですから、その民族教育といって、その当事者たちは、コリアンたちは頑張ったんですけども、弾圧する方は弾圧する方で、非常に政治的な対応を当然したというふうにも思いますですね。ですから、逆に言うたら、もっと普遍的なですね、自分たちも十分に朝鮮語を勉強できなかった親の世代が、それ以上にそのできない子供たちの世代にですね、せめて朝鮮語を勉強してほしいという、そういうまあ、思いが凝縮した、そういう時期であったんだと思いますね、その阪神教育闘争の時代というのは。
日本の側はね、それをまあ非常に政治的なものだというふうにですね、まあ、曲解したというかな、まあ、あえてそういうふうに理解しようとして、まあ、ごまかしたということもあるんでしょうけども、そういう非常にある種のこう、ねじれというものがあって、今でもね、こう、最近例えば、北朝鮮の問題絡みで、在日コリアンの民族教育に対してね、まあ、補助をやめるとかね、そういう、民族教育というものを、こう、常にこう、政治的なものとしてね、理解しようという、まあ、日本の側には相変わらずそういう頃、なんていうかな、冷戦の、この後遺症と言ったらいけないな、冷戦的発想がね、まだまだ色濃くあるなと思いますね。
そうですね、冷戦的発想ですよね。民族教育はその思想教育であるというふうに、まあ、決めつけてするいうことですからね。ですから、最近の大阪府の橋本知事が、その高校無償化の関係で出さないとか、そういうことで話題になってますけども、まあ、私はそんな大層に考えなくてもですね、基本的に高校生を援助するということであるわけですから、その高校生が日本の学校に行く場合もあるだろうし、朝鮮人の学校に行く場合もあるわけですけども、それを民族学校に行くことによって排除する、除外するというのは、まあ、どう考えてもちょっと理解しにくいということではありますけどね。
まあ、この、まあ、6回の講演を聞いていてね、まあ、私は、まあ、日本人なんですけども、まあ、日本人として思うのはですね、在日コリアンの人たちを、まあ、戦後、外国人としてですね、日本の社会から切り離してしまいますね。で、もちろんそれは、まあ、祖国に帰りたいという、まあ、在日の人たちの気持ちもあったと思いますが、しかし、私たちの社会に共に暮らしていく、仲間なのだという。で、その人たちが自分のアイデンティティや言語やね、自分の文化というものを、これからも大事に持っていく。で、それを、まあ、お互いに認め合う。 で、日本人が自分たちのものを大事にするように認め合う。で、そういう気持ちで、そういうその姿勢でね、民族教育のことを捉えることができれば、政治的なことだと言って弾圧することもなかっただろうというふうに
思います、ね。
もう
その通りだと思いますね。ですから、お互いにその、まあ、民族が違うであるとしたらですね、それぞれの背景を理解してですね、付き合うというんですか。ですから、一方がもし、劣ってると考えたりですね、一方がその優れてると考えたりしたら、そういう共生の関係というのは全く成り立たないわけですからね。ですからそれぞれのバックボーンをそのそれぞれが学んで、お互いにそれを理解するということは非常に今の時代にも言ってもその大事なことだというふうに思いますね。
だからそういう、まあ、日本における民族教育の、まあ、原点を在日コリアの人たちが確立してきたのだと。で、それをやっぱり私たち日本人、まあ、特に私なんか日本人の側もしっかり学んでい、くべきだなと。で、実はアメリカでね、日系人の人たちはこういう試みをたくさんしていてね、日系人の人たちもアメリカで、まあ、政府の弾圧を受けたりして、それと、まあ、裁判を通じて戦ったりして民族教育を守ってきたという長い歴史があるんですね。で、そういうものをこう私たち、日本人の側も実はその異文化の中で、その日系人の人たちは同じような思いをして、同じようなその考え方で経験してきたという、そこを思えば実は在日コリアンの人たちの鬱憤やその民族教育への取り組みっていうのは実は私たち自身の問題でもあるなというふうに思いました。
そうですね。ですからその特別なことであってはならないというか、特別なことではないというかね、そういうふうに考える必要があると思いますね。
まあ、これから民族教育、まあ金元彦先生は、まあ、もうお亡くなりになったんだけども、きっとまあそのこう深く金元彦先生の考え方や思いというのは受け継がれていくんでしょうね。
そうですね。金元彦先生はこの阪神教育闘争のことも研究されて、やはりこの地域で暮らす我々はですね、その歴史というのは大事なことですよね。ですから金元彦先生が兵庫朝鮮関係研究会というのを作られて、このローカルな神戸とか兵庫の地でそのコリアンの先達たちがどういう暮らしをしてたかね、かということをその研究されて本も出されてますね。非常に大切な仕事をされたというふうに思います。そこからもう一ついいですかね。次が金元先生な亡くなってしまったんですけども、最後に牧英子パクヨンヒョという朝鮮人の伝記を書かれてたんですね。それでほぼその後書きの途中ぐらいまで書かれて病気で亡くなってしまったんですけども、まあ、その牧英子というのは、まあ、親日派的なことを見られて、そういう人物でもあるんですけども、牧英子はそのことを金元彦先生に書かれたんです。足で調査されて書かれてましたんで、まあ、我々としては、今出版の準備をしてですね、金元彦先生の、もう一つの、著作として出したいという、そういう準備もしております。
金元彦先生お亡くなりになったけども、まだこの思想や、うん、それから業績はどんどんこれからも受け継がれていくということだと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。